こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回はいつもと違いまして、一部旅の動画をお届けいたします。内容は、奈良県の大神神社。奈良県の大神神社。漢字は大きな神に神社ですね。だから、読み方わからなければ大神神社と呼んでしまいそうな字ですけども、実際は大神神社ですね。すべての神社回ったわけではありませんが、私が今のところ最も好きな神社であり、そして今回初めて言いますけども、おそらくは、神秘的な体験ですね。それがあった神社ですね。それをこれから動画とともにお話をしていきたいと思いますので、よければ、最後までご覧いただければと思います。一部動画、写真がありますので、もしよろしければ、音声だけでも理解はできますけども、YouTube でご覧いただければ嬉しいです。というわけで、この大神神社なんですけども、奈良県の、JR 三輪駅というところにあります。三輪、三つの輪ですね。だから、大神神社というわけですけれども。では、ちょっと動画を流しながらですね、ちょっと動画は音声控えめにして、なんとなく雰囲気がわかるようにしてですね、無音じゃなくて、ちょっと音を流しながら、それでアフレコで、この喋りをですね、入れていきます。では、これは今映ってるのは、JR の三輪駅ですね、そこを出たところです。出た感じが今、こういう光景になってますね。で、ここから神社まで5、6分ぐらいですね。そこまで、ね、歩いていくというところですね。で、非常にもう、30度を超えるぐらいの、暑い天気でしたね。ちょうど個人的な事情がありましてですね、大阪の実家に帰っていたところでした。で、そこでですね、この、一番最も好きな三輪神社に行こうと思いまして、それで今回ですね、結構実家から2時間ぐらいですかね、結構かかるんですけども、電車でこう移動したというところですね。で、この大神神社は、後でお伝えをするんですけども、岩倉と言いましてですね、この山、三輪山という山がありまして、この山自体が神様なんですね。山自体が神様であると。普通の神社であれば、鏡が置いてますよね。それでもってそこに拝むわけですけども、いくつかの神社は、この山自体が神社だったり、あるいはさっき言った岩倉ですね。岩倉。岩自体に神聖さが宿っているというところですね。これは実際そうなんですね。一説によれば、隕石という話もありますね、それは。宇宙の彼方から降ってきた隕石。そこに、ただならぬ力を古代の人々は感じて、それを神として祀ったということですね。実際、岩倉の写真自体は撮影禁止なんでお見せはできませんけれども、波動はいいですよ、やっぱりね。やっぱ古代人の方はね、我々現代人よりはるかに感性は優れていたわけですから、さすがのね、古代人といったところですね。で、今ね、こうして移動してね、占い 占い屋さんがありますよね、今ね。今映ったと思いますけども。まあ、大抵、こういった場所には付き物ですね。はい。あともうちょっとで、着くところですけども、うん。まあ、この三輪っていうのはですね、後で写真をお見せしますけども、乳麺ですね。三輪乳麺。まあ、そうめんですけどね。これが、まあ、現地の産物ですね。まあ、特産品ということで、売っているし、まあ、飲食店もいくつかありまして、食べることもできるわけですね。で、この神社の境内の最初の鳥居のすぐ近くにですね、森庄っていうお店があるんですね。今回ちょっとね、お休みだったんで行けなかったですけど、森庄、森に正しいと書いて、森庄というお店があります。月曜日と火曜日が休みで、この日火曜日だったんで行けなかったですが、まあ、もし、いくつかお店ありますけどね、何かおすすめがあるとすれば、この森庄さんかなというふうに思います。うん、で、この話戻しますが、大宮神社は山自体が神様であるということ。そして、ここが変わっているのですね、登拝と言いまして、登って拝むと書いて、登拝と言います。まあ、標高500メートルぐらいのですね、三輪山というのがありまして、でそこにこう登って拝むんですね。まあ、ハイキングコースと言いますか、まあ、そんなね、横文字ではないんですけど、本当にこう真剣な気持ちで登って拝むということですね。まあ、信仰ですね。で祈りながら山に登っていくということですね。そこは神聖な場所ですので、撮影は厳禁であると。ですから、まあ、今ね、これビデオカメラ回していますけども、まあ、そこは撮影ができませんので、後で入り口の写真ですね、それをだけ写していますので、まあ、もしこの動画あるいは音声お聞きいただいてですね、ご興味ある方はこの奈良の大宮神社行かれて、でこの山自体がですね、ちょっときついんですよ。登るときついんですね。なので体力に自信がない方は多分お辞めになった方がいいし、それでもなんとか登りたいということであれば、本当ね、頑張って登るしかないということですね、うん、でもうこの山に登ったのは私は25歳ぐらいの頃、ちょうど、まあ、いつも冒頭で言ってる波動が見える霊的な能力が、まあ、これはもう前も言いましたけども、師匠との出会いによっていわゆる霊的な能力が開花した時、そのタイミングぐらいで初めて参拝をしたんですね。そこでは、まあ、いろんな説はあるでしょうけども、日本最古の神社ですね。日本最古の神社という触れ込みです。そしてその古事記にも載ってるようなですね。それで登ったわけですけども、最初に登った時ですね、非常に神秘的な、いやこれは多分これが神秘体験じゃないかなと感じるような、そういった体験があったんですね。で、あとここに祀られているのは、まあ、三輪明神と呼ばれている神様。別名は、大物主の狼ですね。大物主の狼。で、これはまた別の名前がありまして、これがご存知の方多いと思いますけども、大国主の御事ですね。まあ、一つの神様、人柱の神様というのは、いろんな呼び方があります。うん、地元では、三輪明神、まあ、三輪様なんてね、言われますけども、三輪明神、そして大物主の狼ですね。で、私自身が、まあ、そんなね、たくさん神社巡ったわけではありませんけども、これまでなんか、ふと訪れた神社というのが、大国主系ですね。大国主に縁の深い神社であることが、まあ、なぜか、多かったわけです。 最近ね、実家に帰っていたわけですけども、そして親戚の家にも寄ったんですが、昔父とですね一緒に、まあ、普段そんなしないんですけどね、神社巡りを近くでやったんですが、そこはですね大物っていう場所ですね。大物ね、これ大物主、まあ、大きなものと書いて大物とね、そこでは呼んでるんですけども、まあ、たまたま行った神社が、まあ、そんな神社だったりね。だからこの大国主、大物主は、まあ、私にとって非常に縁が深い場所なんですね。なんで今回も久々に訪れたということですね。はい。これが三輪入門ですね。近くのですね、ちょっとさっき言った森章さんは閉まってましたが、別の店でこれいただきましてですね、その写真ですね。はい。まあ、よかったら今のところ止めてですね、どんなんかなというのをぜひ、ご覧いただければと思うんですけども。はい。では、今映ってるのが、この東海道の入り口ですね。ここはですね、この境内から、ちょっと歩くとですね、この東海の入り口にたどり着きます。近くに、西神社という神社があります。西、狭いに井戸の井と書いて、西と呼ぶ神社ですね。これは井戸の井とあるようにですね、この御神泉、御神水、神の泉、神の水ですね。その湧き水があるということで、ここはですね、ペットボトルを持参であれば、湧き水ですね。ご神水、もう飲み放題ですね。はい。で、この日めちゃくちゃ暑かったんで、うん、手持ちのね、500ml のペットボトルがもうほとんどなくなってしまったので、まあちょうど良かったですね。ここで、水を汲んでですね、ご神水をいただいて、それで登るということですね。で、登るにはですね、ここは、東拝寮で、300円かかりますね。受付がすぐ近くにありますので、そこで300円をお支払いする。そして、この東拝の受付時間が、これが注意なんですけども、昔はね、午後2時まで受付をしていたんですが、コロナ禍以降はですね、正午までの受付ですね。ですので、正午以降になると、ここには入れませんので、もし遠方からはるばる、ね、ここに行かれる方は、その正午までにたどり着くということですね。また、この神社のイベントとか、あと季節、まあ、冬とかですね、冬の季節とかは入れませんので、そこはホームページがありますので、チェックしていただいてですね。私は念のため、事前に大宮神社、のこの事務局に電話をしてですね、この日空いてますかということで、ちゃんと確認を取ってしました。まあそうしないと、なんか急な、ね、天候不順によってもですね、入れない時があります。まあ本当、結構きつい山道なので、大雨とか降っていれば多分中止でしょうね。まあ事故につながることもありますので、うん、そこは注意点ですね。あと、ここはですね、コロナ禍の時は登れなかったんですよ。まあ、ここはね、ちょっと私は、なんていうかな、違う意見を持ってるんですけども、ね、つい、数年前ですね。この世間的には、あるいは世界的には大変な時期だったですよね。で、この時期、この山は閉じていたんですね。その世の中が、混乱して大変な時期だからこそ、信仰や宗教、信心ですね。それが必要だとは思うんですけども、まあ、ここね、神社は神社でお考えがあるわけです。で、私、電話してね、2年ぐらい前かな、問い合わせたんですけどね。どうしても登りたいと。こういう大変な時期だからこそ、登りたいというふうにお伝えしたんですけども。まあ、ダメでしたね。うん。まあ、もしね、この山の中で、それがきっかけで、まあ、感染みたいな話があれば、ね、この、なんていうかな、汚れるみたいな話でしたけどね。うん。まあまあ、それについては、まあ、ここではね、いろんな考えはあるんですけども、 まあそういったことで登れなかったんですが、まあコロナも明けてですね、ようやく登れるようになりまして、そして、まあいろんなこう個人的な事情があってですね、実家に帰ることになりましたので、まあこのタイミングで登ったということですね。まあ30度超えてたんでね、汗だくなりましたね。本当に。もう一回言いますけども、体力に自信がなければ要注意ですね、ここは。いや、ほんとね、後で言いますけども、非常に素晴らしい波動の神社です。てか山ですね。ただ、ね、本当に体力に自信がない方は気合で 準備万端でですね、水分とか、あるいは、スポーツドリンクとかですね、そういった万全の準備をして登るということ。そして、ここは、山登りですからね、杖を貸してくださいますね。杖は絶対持っていた方がいいですね。だいぶ違いますよ、あると。結構険しい場所もあるんでね。杖があると、それで支える、もう一本支えるのが増えますからね。はい。というわけで、まあ、ここに何回目ぐらいですかね。もう5回か6回目ぐらいになるんですけどね。登ってきました。私は就職してから、もう、関東に住んでいますので、そこから、まあ、実家に帰省するたびに、まあ、機会があれば登っていたということですね。そして、まあ、気になっている方もおられると思いますけども、まあ、神秘的な体験の話ですね。あんまりこういった、神秘体験みたいなことは、安っぽく語りたくはなかったんですね。だし、なんかね、こういった、例えば、神を見たとか、仏を見たとかね、神様の声を聞いたとか、こういったね、まあ、なんていうのかな、まあ、神秘体験になるんでしょうかね。そういうことを私は安っぽくは語りたくはないと思っていました。まあ、いつも私、人の波動をね、見ますけども、そういった、まあ、神を見たとか、声を聞いたとか言ったところで、その人の波動は、決して良いとは言えないんですね。逆にそういったオタク的なマニアックな興味、ね、興味本位でそういった世界に突っ込んでしまう。その結果、まあ、良せばいいのにね、余計にこのオーラ、波動というのを重たくするという場合も、まあ、往々にしてあるわけです。まあ、ですから私は、もうね、起業して10年ぐらいになりますけども、あんまり表立っては、たまにクローズで言うことはあったぐらいで、ね。まあ、ただちょっと最近いろいろ、ちょっと、意識が変わったというかね、もうちょっとスピリチュアル的な色を出していこうかなと思ったので、まあ、そのスタートとして、この大宮神社について語ろうと思うわけですが、このさっき言った岩倉がこの三輪山の頂上にあるわけなんですが、最初に登った時、もうすぐ、頂上に着く、まあ、9合目 ?90% ぐらいのところですね。その時に、なんかね、体がすごい軽くなったような感じがあったんですね。そして、感覚的に言うと、全身が、メンソールに包まれたようなね、この、なんていうのかな。まあ、ガム、メンソールのガムとかあるじゃないですか。スーッとするやつね。スーッと。湿布とかスーッとする感じ。あの感じが、全身に巡ったんですね。体が軽くなるとともに、まあ、清涼感、爽快感というのが、この肉体全体に満ちた感じがした。そして、まあ、その頃はまだ、霊的な能力が開花するかしないかっていう時でしたけども、光に包まれているなという感じがしたんですね。まあそういったのは別に当時から神秘体験の興味はなかったです、それはね。まあこれは今と全く根本は変わってませんけども、当時も別にそんな、別に神を見るとか声を聞くとか興味はなかった。けど、まあ、その、興味がなかったのは逆に良かったかもしれませんね。 全くそういった期待はしていないからこそですね、まあ、そういった体験、非常に貴重な体験をしたわけですね。そして、その頃から、霊的な能力が開いたわけです。まあ、これはね、根本的には師匠に出会ったっていうのは一番大きいですけども、まあ、副次的なものが、この、大神神社との出会いによってあったのかなという気もしています。で、こういったことを言うとですね、やっぱりそういった神秘的なものを求めて、この三輪山に登拝したくなる方もいらっしゃると思うんですけども、これは、ね、あんまり期待しない方がいいと思います。それは人によるからですね。まあ、こういった体験をした後にですね、その後数年後に、この三輪山が大好きでね、もう500回は登ったという方にお話を聞いたことがあります。その時に言われたのは、ね、まあその方も関西の方ですけどね。もう、わしはもう500回ぐらい登っとるんやと。ね。500回ぐらい登ってるけども、あんたみたいなそんな経験したことあらへんと。あんたずるいわ。って、どういうことや。ってね。まあ、言われたことがありますね。だから、何回も登っていても別にね、何もない人もいるし、まあ私みたいに、一発目でね、ファーストインプレッションで、まあそういった体験をする人もいる。まあこれはもう縁ですよね。まあただ、こういった特殊な体験じゃなくてもですね、この三輪山登拝して、帰り道、まあ下山時ですね、おそらく年齢としては50歳前後ぐらいの女性の方とですね、なんかよくほとんど一緒のペースで登って降りてだったので、まあ私から声かけてですね、どっから来たんですかみたいな話を、まあ世間話をしていたわけです。で、その方は地元の奈良の方だったんですけども、その方は別にね、本当普通の一般の方ですよ。別にスピーチャー的な、なんていうかな、能力があるわけでもなく、普通の方だったんですが、その方もね、別に神秘的な体験はないけど、いや、やっぱり、上は違いましたねと。すごいなんか、厳かな感じがしましたねと、おっしゃってましたね。おそらく多くの方は、そういった感覚になられるんじゃないかなと思いますね。だから、あんまりこういった話するとね、繰り返しますけど、自分もそういった光の体験をしたいとか、特別な経験をしたいとか、思う方もおられるかもしれませんが、まあそういった気持ちは横に置いて、登っていただいた方がいいと思いますね。で、今回久々に、まあコロナもね、時期は登れなかったので、多分5年ぶりぐらいに登ったんですが、私もあんまりね、期待はしていないし、まあそもそもね、今、スピリチュアル屋として、まあ仕事をしていますしね。まあ私自身、まあ地に足をつけてやっていこうと思ってるから、まあ別にそういった、また、ファーストインプレッション、初回の時のような、まあ体験があればあったでいいし、まあなければないでも別に構わないという考えだったんですけども、今回ね、ちょっと感じましたね。あの時のね、最初の感覚を。やっぱり9合目、9割ぐらいですね。もうすぐ頂上だという時に、やっぱ波動が変わったのを感じましたね。なんか、今回はもうすでにいろいろ経験値がありますんでね。なんか確かめるような感じで、あ、これかこれか、なるほど、これかという確認をしていましたね。てっぺんに近づくと波動が変わる。そして軽くなった感じはありましたね。それでね、まあ、今回は、頂上から涼やかな風が吹いてくるような感じがあったんですね。非常に気持ちの良い、ひんやりとしたような感じがする。そんな風が頂上から吹いてくる。で、 初回の時に何か全身がメンソールで包まれたね、清涼感で包まれたというのは、あ、多分この風だなと。この涼やかな風だなと。そこに吹かれたんだろうなと。いうことを思ったんですね。まあその最初の頃のそうですね、インパクトとしては、まあ3分の1か半分ぐらいの感じですけども、確かに今回も全身でその涼やかさというのは感じましたね。うん。なるほど、これかというね、確認をしたわけですけども。そして、あと付け加えるなら、時間が止まった感じですね。時間が止まった感じ。地上の世界というのは、この物質の世界というのは、時間が流れているんですね。まあ当たり前ですけども。霊的な世界から物質世界に、まあ降りてくるときにですね、ここに時間化作用というのが、まあ哲学的に言えばあるわけです。時間化作用。時間の世界に投げ込まれることによって、過去や未来が、まあ本当は現在しかないんだけども、過去と未来という概念が生まれる。そしてそのことによって私たちは物質の世界の中で生かされているということですけども、この霊的な世界というのは、時間がない。まあ今しかないわけですね。それがね、よりはっきりと私は今回は感じましたね。あ、時間が止まってるなと。で、不思議とですね、さっきも動画でちょっと音声入っていたと思いますけども、工事の音ですね、工事。それがね、てっぺん近づくと、なんかあんまりもう聞こえなかったですね。だから、あ、明らかに、この下界と隔絶した感じというのがあるわけです。時間が止まっている。うん。このあの世とか霊界、あるいは神界ね、神の世界ですね。時間はない。今しかない。これを神道では永遠の今と言って、中今とも言いますけども、ああ、これが中今の世界だな、ということを理屈抜きで感じたわけですね。そしてその時に、この涼やかな風、それに吹かれていると、心の中の罪、穢れが、払いたまえ、清めたまえ、となるわけです。まあそれをこう、5年ぶりに登ってですね。まあ私自身もおそらく5年前よりは多少は成長していると思うので、それをこう、五感で、この霊的な感覚抜きでですね、五感で感じ取ることができたんですね。うん。まあそこで、まあ今回言いませんけどね、ある、まあ誓いと言いますか、自分もちょっと最近なんか人生の転機だなと個人的に感じてまして、まあ、誓いを頂上でしに行きましたね。で、頂上を登ってですね、そこにも社があるんですが、まあ、そこでちょっとね、拝んだら、まあ、数分過ごして帰られる方が多いんですけども、まあ、時間もありましたし、ちょっとね、すぐ下山するのはもったいないなと思ったので、そこで、30分ぐらいね、私、まあ、そこに座ってですね、目を閉じて、うん。まあ、瞑想みたいなことをやってましたね。まあ、暑かったですけどね。だいぶ暑かったし。まあ、私は虫があんまり好きじゃないんですけど、まあ、苦手なんですけどね。まあ、ブンブンブンブンですね。まあ、虫も鳴っていましたけどね。うん。まあ、非常に今回、久々に、この、今のところ最も好きな神社、この大神神社、珍しく、山自体が神様であるということ。うん。山登りしてるときはずっと祈りながら登るんですね。うん。で、だんだんね、しんどいんでね、体が疲れてくるんですよ。疲れてくるといろんな余計な なんか雑念みたいなね、あんまり 考えなくなりますよね。最初はいろいろね、頭で思うんですけど、疲れてくると、だんだんこう、肉体の疲れにこう、気が取られますんでね。逆にあんまり、逆に無心の状態に近づいてくる。で、それもまた、祈りの状態に近いと思うんですね。まあ、そうやって、ある程度体力に、まあ、自信のある方はですね、登ること自体が祈りなんだ、ということですね。で、まあ、標高はそんな500メートルぐらいでね、高くはないですけど、まあ、それなりにしんどいですよ。ちょっと道が、地面がですね、不安定な場所もありますので、ただ、そうやって、登ってね、頂上のその素晴らしい波動の世界、清浄なる世界ですね。清浄、ね、清いという字に浄化の浄って書いて、清浄なる世界ですね。古代の太古の、古のこの神の世界というのは、ああ、こういうことかもしれないなという、その片鱗ですね。まあ、それは感じられる非常に貴重な場所ですので、もしね、この動画なり音声なりご視聴、ご聴取いただいて、ご興味ある方、ぜひですね、大宮神社行かれるといいんじゃないかなと。そして、登拝ね、ちゃんとできるかどうか事前に確認した上で行かれるといいのかなというふうに思います。今回は、私が今のところ個人的に最も好きな神社、奈良県の大神神社ですね。多少その動画も含めてお話をさせていただきました。このマジスピラジオでは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルについて発信をしています。では、今回は以上です。ありがとうございます。